ピックアップ豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ、豊岡のいろんな宝をご紹介しておりますこの番組、今日は株式会社川島建設さんにお伺いしております。お話をお伺いいたしますのは代表取締役社長の川島実さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、この地域に根ざしている、会社でいらっしゃる川島建設さんですが、この川島建設さん、いつ創業なさったんでしょうか。
はい、この会社は遡りまして明治22年、はい、に創業者がこの建設事業を起こしました。
はい、はい、非常に長い歴史、この土地で皆さんに愛されているということなんですけれども、どのようなことに取り組んでいらっしゃる会社なんでしょうか。
創業時はですね、はい、1889年ですから、まだ日本がこれからですね、成長する、以前の時代だったと思いますが、はい、初めは基礎工事、
はい、
今日その足跡が立派に残っておりますのが、国土開発の守り神と言われてます伊豆市神社の神殿の基礎工事、
はい、
あるいは入り口にあります大鳥居、
はい、
などですね、当時の、移築工事というものが、はい、創業当時取り組んでおりました、
はい、
で引き続き周辺の、伊豆市ではですね、現在新古楼から伊豆市支所に向かって、
はい、
かつての小学校の跡地ではありますが、
はい、
そこの石積みなども現在脈々と残っております。まあ、そのようなことを通じながら請負いという取り組みが、
はい、
だんだんこう組織的になってまいりまして、で時代が変わりまして、周辺の伊豆市川の、はい、国家的な河川改修、こういうものにですね、当時としていろんな技術技能労力の、はい、提供がございました。でそういうことから土木という取り組みを行いまして、はい、土木建設業というものが地域社会にですね、うん、これだけ大事な大切な地域の皆さんの命を守る事業としてね、大切な、これは事業だなということをその頃からですね、
はい、
始めまして今日に至ったものだと思っております。
はい、まあ、この豊岡は非常にこう、台風23号でも大きな被害を受けましたけど、
そうですね、
水害というところでもやはりいろんな問題が、はい、課題があるかと思いますが、
そうですね、はい、はい、
そういうところもいろいろと常に、
そうですね、その環境がね、そういった河川の水系に近いところから、はい、このような事業を起こしておりましたので、当然、そのやっぱり治水ということに対する意識は、はい、強いものが当時から、持ち合わせておりましたですね。
はい、まあ、会社としてこうモットーとされていることなどはどのようなことになるんでしょうか。
はい、会社は、このような、地域の中の一員としてスタートしておりますので、はい、当社のモットーという会社としてのモットーはですね、この特に豊岡周辺、大きくは田島というのは大変環境的にはこのこう人間味が豊かで、将来にですね大きなこう夢のある環境だと思っておりますので、はい、その中でこの建設を通じて、皆様方にいろいろとこうご理解信頼をいただいて歩んだ会社でありますから、
はい、
やはりこれからもですね、モットーはまず地域に根ざしたね、
はい、
企業であらなければならないと言いますことは、地域にそれだけの信用をね常に得るための事業の日々の営みを続けていかなきゃいけないということが、はい、私どもの場合は長い歴史の中から、培われてきた会社の風土、
はい、
社風だと、はい、こういうふうに思っております。
まあ、地域に根ざしてとおっしゃいましたけれども、はい、やはりこの地域の貢献、このまあ本業 その建設だけでなく、はい、いろいろ文化芸術にも貢献なさっているように私たち感じるんですけれども、
はい、はいはい、確かにそうです。特に、まあ、建設産業というのが、
はい、
は大変この裾野が広い産業だと思いますので、はい、いろんな環境場面に我々接したり感じたりすることがありまして、
はい、
この時はこういうことが地域の皆さんに、求められるんではないかとか、あるいは喜ばれるんではないかという、まあ、そういう問いかけは常にですね、まあ、社内でもまた私もですね、意識を持ってやってきておりましたので、はい、まあ、地域で行われるいろんな諸行事にもですね、まあ、企業として会社のこの今申しました歩みとしてですね、そういうことは、まあ、できる限りですね、はい、地域でお役に立っていくような取り組みは、やっていきたいと、こういうふうに日頃から思っております。
はい、はい、今度また秋といいますか11月にも、
はい、
関連したイベントを取り組まれるということを聞いていますが、
はいはいはい、この秋もいろいろと取り組みはありますが、
はい、
まあ、実は以前から、私自身も考えておりましたことにですね、
はい、
この豊岡周辺にはこの建設に関わる偉人がですね、たくさん輩出しているんですね、
はい、
でもう特に、こう日本的に有名なお方は今自然災害等でですね砂防堰堤とかこういうものの必要性が大きく求められています、はい、でそういう取り組みの技術的なやはり先駆者で赤木正夫さんという方が豊岡からお出になっておられます。そういう人がですねいらっしゃるということもありますし、また先ほど触れました、河川改修丸山川あ等々のですね今日、かなり治水的に良くなってまいりましたが、まだこれは全て完成されたものじゃありません、
はい、
でもその原点はですね当時沖野忠夫さんとい う今で言いますと国土交通省のですね、はい、議官に相当される方、昔はですね、内務省といった時代で、はい、その時のトップでおられた、初代の議官がですね、この豊岡から出られました沖野忠夫先生だったわけです。そういう方を輩出しておりますし、さらに遡れば4世紀にはですね日本書紀などに書いてありますその伊豆市神社の御祭神の雨の日まこの見事という、
はい、
そういうですね伝説的な面もございますが、
はい、
そういう人物が丸山川の河口のね、詰まっていた岩戸を壊して豊岡の湿地帯の水を日本海へ全部排出して、それでこの肥沃な豊岡の盆地ができた、そして農耕が栄えた、そして国土ができたということで、国土開発の祖神と言われているんですが、
はい、
そういう人物もですねこの豊岡からの歴史にあると、うん、でまあこういうことを思いますと、こういう方々の足跡なりこういう歴史と考え方建設文化をね私たちは現役のうちに次世代にね、
はい、
必ず伝えておきたいという思いがかねがねありまして、はい、それでこの度11月23日にですね、はい、田島と土木、土木文化の聖地は田島という、シンポジウムを、この伊豆市の永楽館で開催します、はい、でこれにつきましては、この課題を導いていただいたのが神戸町と歴史の研究会という、兵庫県の文化をいろいろとこう熱心に勉強しておられるサークルがございまして、
はい、
そこの中心の先生であります園田学園女子大学の名誉教授の、田辺誠先生、
はい、
がですね、この取り組みに大変こう、ご理解を示していただいておりまして、
はい、
まあ、この方のリードのもとにですね私たち地場でですね今申したことが少しでも市民に広くは田島の皆さんにですねご理解いただき、またご認識をいただき、やがては次の次世代のエンジニアたちの育成のにお役に立つように、まあ、このイベントをですねぜひ成功したいなと というふうに思っております。こういう取り組みを、はいはい、一つ今しております。
はい、まあ、いろいろな取り組みなさっている中で、また11月23日にあるということで、またね、近くなりましたらジャングルでもご紹介をしたいと思います。
はい、で今1点があります。これはもう先般終了いたしましたが、はい、やはり今時代が人材を育成することにおいてはですね、はい、なかなか若い人材がこの地域で働いていただく環境はまだまだ未成熟なところがありまして、はい、その中でもとりわけ女性の技術者、
はい、
この力をですね、これから建設産業にもですね、もっと力になっていただきたいということで、はい、先般、西村さんにもコーディネート、はい、やっていただきまして、はい、大変こう、皆様から反響をいただきました。女性が輝ける、はい、職場としての建設業づくりという、そういう面もですね、取り組んでまいりました。
はい、まあ、そのようないろんな取り組みをなさっている中で、今回はその、耐震補強に関しても、開発されたものがあるということで、はい、まあ、今回お話をお伺いするんですけれども、はい、こちらの方は他事務産業大賞も受賞なさったということで、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそのことについて今回お話をまた聞かせていただきたいですが、
はいはい、まあ、この取り組みにつきましてはね、まあ、私どもの地方の建設会社で可能な限りの、まあ、技術経験を生かしてできる今の時代に求められている安全で安心な生活環境づくり、こういうことに何ができるかということは常に社内で模索しておりました。
はい、
でその中で、まあ、会社社内には、幸いにも近隣では、舞鶴国立高専の、はい、生徒がですね、会社にも若干目入社しておりまして、であちらの学校ともですね常に交流がございました。でそういう中でちょうど舞鶴高専が、この耐震工法についてのですね、
はい、
この炭素繊維をですね、生かした、工法というものに取り組みも、はい、まあ、考えておられまして、でそれが今産学共同取り組みでですね、やれないかというそういう問題定義もございまして、でそれを聞いてたもんですから、それが一つの動機になりまして、
はい、
私どもそれじゃあ、この工法をぜひ、実用化できるように勉強してみようかと、はい、いうことを私決断いたしました。
はい、
でそれ以来、取り組みをいたしまして、まあ、豊岡市にもですねこれから時代もですね、これからまたいろんな自然災害もございますし、地震もございます。で、まあ、そういう時に最悪の状態でも命を助かるために、
はい、
一個のお家の中でも空間を作る、守る、そのために施せる簡易な耐震工法というものがね、うん、あれば少しでも市民の皆さんの命を守ることに、お役に立てるんじゃないかというのが願いでございまして、はい、決して大きな高度な、ね、はい、耐震技術ということではありませんけども、実用的に生活にねやっぱりこうフィットするこの安全な簡易な耐震工法として、これを実用化としてぜひ今後ですね市民の皆さんに、はいはい、喜んでいただけるように、今さらに今研究を重ねておりますが、おかげで一つの方向が形が出来上がってまいりまして、はい、これから市民の皆様に商品としてお出しできることになりました。
はいはいはい、こちらについてお話をお伺いしたいんですが、はいはい、どなたに、
はいはい、それじゃあ技術的な担当者は今ここに来ておりますので、はい、技術担当の大林と申しますが、はいはい、まあ、彼が具体的には今の広報の状況を心得ておりますので、はい、ちょっとお話を聞いてやっていただきたいと思います。
はい、はい、それでは大林さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
先ほど社長からもありましたけれども、こちらについてお聞きしますが、これはどういうものなんでしょうか。
はい、はい、これはですね、 名前はですね、はい、耐震ブレス X という名前でございまして、はい、先ほど社長が申しました、はい、舞鶴高専さんと、はい、産学共同で当初はですね、はい、鉄筋コンクリート用の、はい、今、まあ特許取得はしたんですけど、はい、ACM ブレスっていうのを、はい、開発しておりました、はい、でその ACM ブレスのプレス発表の時にですね、はい、記者の方から、うんこれの木造用のはないのかというふうな質問が出まして、はい、ちょっと待てよということで、豊岡市内ずいぶんこう見渡しましたんですけれども、はい、そうしますと昭和56年、
はい
昭和56年というのが一つの大きな分かれ目になっておりまして、昭和56年以前が旧耐震基準、はい、それから新しいものは新耐震基準というもので建てられた建物なんですけれども、はいその昭和56年以前に建てられた建物がまだたくさん残ってますし、はい、もちろん現役でどんどん使われている状況がある、はい、ですから古い耐震基準ですのでかなりもうその耐震強度っていうのは不足しているんじゃないかということがありまして、はい、これは今のACM ブレスという鉄筋コンクリート用のものを改良すれば木造に持ち込めるのではないかということで、はい、舞鶴高専さんと、同じように研究の開発を進めてまいりまして、はいできた商品です、
はいちょっとこちらに実物ということでこれは炭素繊維
そうですね持っていただいたら分かるんですが、
は
い、
なんか平らなな
んか薄っぺらい下敷き切ったような
物差しみたいな
そうですねはい、はい、こんなものなんですけれども、はい、これね鉄の重さは鉄より4分の1と非常に軽くて
軽いですよね
ところをこう引っ張る、
はい、
引っ張る力がですね、はい、鉄の10倍あるんですね、ですからこれ 1.2 ミリの25ミリの
薄い軽いものです
プレートなんですけれども、はい、これで、7トン7トン引っ張ってもまあ言うなればちぎれない、
はい
優秀な繊維航空機とか F1 の車とか、はい、そういうものに今どんどん使われている優秀な繊維なんですけども、はい、これを使って、
はい
住宅を、まあ、木造建物ですね、うん、それをまあ補強していこうというふうな発想でスタートしたものであります、
はいはい、これは実は補強っていうのは実際にあるお家にどういうふうにこれを使っている
んですか、はい、そうですねこれの大きな特徴はですね、はい普通の耐震補強っていうのは、うん、お家の中の壁を剥がして、は
い、そういうイメージありますよね。
そうですね。はい、壁を剥がして、それで、まあ、木造の真柱っていうところを少し傷をつけて、はい、そこに木の、筋交いっていうのを、はい入れるんですけれども、うん、その筋交いの代わりに、はいこの今言ったすごい強度のこのプレートを、取り付けて、はい耐震補強しようなおかつ今度大きな特徴としまして外部に取り付けると
あ外部、
はいはい、というふうなことに着眼をしました、
はい、
と言いますのは耐震補強で中の壁をばらしたりすると、うん、非常にこうお家の方に迷惑をかけるといいますか、
はい
家具家財を引っ越ししたり布団片付けたり、まあ、工事中はもう家の中はもうほこりだらけでというふうなことがあるんですけれども、はいまあ、これを外に取り付けるだけだったらお家の方にその負担をかけずに済むだろうということで、はい、これを取り付けることにしました、はい、これは取り付け方も非常に簡単でして、
はい
ちょっと簡単な足場を組んで、はい、大工さんが来て、壁にちっちゃなこう穴を開けてですね、はい、それで、こう取り付ける金物がありますので、うん、この金物で、
はい
これを四隅につけて、筋交いが筋交いって言うんですか、
はい
クロスした、この X の形にして、はい取り付けて、うん、なんかお家の方が知らないうちに工事が終わって耐震補強が済んじゃったというふうな、
はい
まあお家の方に、まあ、優しい、
はい、
でなおかつ建物を壊すことはありませんので、うんはい、壁剥がしたりしませんので、産業廃棄物がですね、はいまあ、ほとんど出ないこんなちっちゃな10センチぐらいな丸い、はい穴を取った柱まで開けるだけですので、
はい
環境にも優しいというのが大きな特徴かなというふうに思っております、
はい豊岡市の環境経済認定事業にも なっているということですけど、はい、そういうふうな点、
そうですね、今言いましたような、はい、利点と申しますか、はい、軽くて、丈夫で、強いその炭素繊維を使って、はい、なおかつお家の方にも負担がなく、少なくて、はい、それから産業廃棄も出ない、うん、まあ、そういう工法ということが認定仕様に認められたというふうに私は思っております。はい、まあ、
先ほどおっしゃったようにこの豊岡でも木造の、まあ、そういうふうなことが必要とされるお家が、まあ、まだまだあるわけですね。
はい、たくさんありまして、
そうすると、まあ、これをご利用なられたらいいと思うんですけど、こう気になるのは私たち一般庶民は お値段といいますか、はいはい、そういうものなんです、
ね。そうですね、耐震補強っていうと、非常に大げさで大掛かりでたくさんのお金がかかってっていうふうな思いをされて、豊岡市がまあしてらっしゃるその耐震診断っていうのがあるんですが、それはもう豊岡市さんが、無償でしていただけるんですけれども、実はまあ工事っていうとお金かかるやろなっていう感じになるもんですから、そこでもう尻込みされてるっていうのが、はい、ほとんどかなという感じがいたします。今回の工事はその壁を剥がしたらまた壁をまた作り直さなきゃいけませんので、そういうことがありませんので、これはこの商品だけ持ってきて、はい、こう取り付けるだけですので、そういう経費がかからないんで、物とそれから大工さんが取り付けるだけの経費ということで、はい、非常にこう安価でできるというふうに考えております。
本当に地震いつ起こるかわからないということで、皆さんもいろんな対策をされていると思いますけど、またぜひこういうのを、
そうですね、これから、どんどん、まあ、もっともっとその使いやすさとかですね、はい、取り付けやすさとか、うん、もっともっと簡単にできないかというふうなことを開発研究を重ねていきまして、はい、まあ、市民の皆さんに PR させていただいて、先ほど社長申しました安心安全な街づくりに寄与できるようにしていきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。はい、社長、大林さんに具体的にお聞きいたしましたけれども、はい、これはまたね、いろいろ市民の皆さんにもぜひ知っていただいて、
そうですね、
役に立っていただきたいです
ね。ぜひお役に立つように、はい、私どもまたさらなるですね、レベルアップに努力してまいりますので、一つぜひ、ご利用いただきたいと願っております。
はいはい、最後に市民の皆さんへ、はい、川島建設さんからメッセージといいますか、何か一言ございましたら。
はい、はい、まあ、建設業は先ほど申しましたようにね、非常にこう底辺裾野が富士山のように広い産業構造でございます。はい、でしかしそれを支えるには人がいります。はい、人材がいります。で今一番大きな課題は、若い人材が非常に不足しております。でこれはこの豊岡にもっともっと若い人材が育つように、はい、育ちやすい環境に豊岡が、努力しなきゃいけないと思っております。うん、はい、でその中で建設業としてもですね、若い人材が今この産業の中では20代の人材は 11% しかいないんですね。
あ、そうなんです。
ですからそのまま年月が経ちますと、はい、10年後にこのまま行ってしまいますと、非常に細い幅のね、はい、人的構成になってしまいますので、今から若い人材を確保するための努力をしなければいけません。でそのことに努力を、私たちはですね、この産業の魅力を上げるために今一生懸命努力をしております。はい、建設業というものに対する一つのイメージというものが必ず魅力につながってない印象が社会の一部にもあるやに聞いています。でそれを私たちはね、正しく建設業というのはこれだけこれから日本の強靭な国土を守っていく、また自然災害に対しても、安心した地域 を保全していく、こういうことのためには今から若い人材を、育成して確保していかなきゃいけないという、はい、こういうことが今私たちの産業の重要な、また基金の課題になっておりますので、このことについては市民の皆様とともにですね、建設業のためだけではなしに、はい、市民のね、幸せのために、はい、この地場で若い人材が育つような、はい、環境づくりに努力して、いきたいと思いますので、市民の皆様もぜひご協力ご理解をよろしく、お願い申し上げたいと思っております。これが私の最後に、はい、 市民の皆様にご理解いただきたいメッセージでございます。
はい、ありがとうございました。今日はピックアップ豊岡の宝株式会社川島建設さんにお話を伺いいたしました。代表取締役社長の川島稔さんと、そして、小林さんにお話を伺いしました。はい、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ピックアップ豊岡の宝、次回ご出演いただく方をご紹介いたします。第35回は初めての小学生の男の子にインタビューさせていただきます。豊岡市立八条小学校5年生の黒田優真くんです。黒田くんは今年の5月に開催された PGM 世界選手権ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会の9歳から10歳の部で準優勝し、豊岡市で初のゴルフ世界大会の切符を手にしました。そして7月14日の火曜日から16日木曜日、アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催されました IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権大会に日本の代表選手として出場されまして、通算2アンダーで5位に入賞されました。黒田君には今回豊岡市で学術、文化、スポーツの振興によって市政の発展に貢献し、その功績が顕著な方に贈られるコウノトリ賞が授与されました。おめでとうございます。さあ、そんな喜びのお声をお送りいたします。次回は黒田優真くんです。そして第36回、こちら9月15日の放送になりますが、こちらは伊豆市にございます匠工芸さんの桐生細工伝統工芸士でいらっしゃいます寺内匠さんにお話をお伺いいたします。たった一人で桐生細工を受け継いでいる寺内さんは、平成23年度伝統的工芸品産業大賞を受賞なさいました。どんなお話が聞けますか、こちらもお楽しみに。黒田くんのお話は9月の1日火曜日1時から、そして再放送は9月3日木曜日夕方の6時半からです。また9月5日の土曜日9時から、9月12日の土曜日9時からも放送があります。また新しいジャングルマガジンの9月号をご覧ください。ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りしました。